皆さんこんにちは。 WWD ジャパンポッドキャストの記者談話室です。記者談話室はファッション業界のその時々のニュースや話題について3人の記者が分かりやすく解説したり時には脱線したりしながら掘り下げていくコーナーになります。はい、今週の司会進行は私編集部急ぎみになりまして、ご一緒しますのが
林です。
横山です。
はい、今週もこの3人でお送りいたします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、これを撮っているのが3月1日、
我々にとっては新年度ってことになるんですかね。
あ、そうですね、
2月期だから、
はい、新しい気持ちで。横山さんどうですか、今年度の抱負みたいなのありますか？
今年度はね、もう決まってるんです。僕は年明けから。
あ、なんか言ってたね。
はい。もう仕事に一生懸命打ち込むっていう。
打ち込んでます。
打ち込んでます。
あ、そう、上がってない記事がたくさんあるような気がするんだけど。
いやいや。
私ね、今日あれですよ。3月1日ですから、ファーストリテイリングの入社式に行ってきましたよ。
あ、3月1日にあるんだ、入社式が。
うん。
うん。
あれなんだって、5月が繁忙期じゃない？
うん。
だからやっぱ4月から入って5月いきなり繁忙期だと戸惑うから、
うん、
3月入社なんだそうです。
どんな感じでした、入社式って？
あ、こう柳井会長が現場が第一ですからって、とにかく基本の木をこの期間に学んでくださいねって。
でもまだだって学生大学卒業してないじゃん。
あ、そうそう、だから卒業式は休暇取っていくそうですよ。
あ、そういうことになるんだ、
うん、あ、なんかね、あれです、地域正社員の方たちは4月1日で、うん、今日はグローバルリーダー候補みたいな、
うん、
転職割の方たちが、
うん、あ、なるほどね、
230人かなという感じでした。というわけで、
はい、
こんな新年度ですっていうことで、そんな新年度を祝うべくお便りも届いているようですね。
祝うべく届いてるの？
祝うべく、まあ、祝ってなくても祝うべくにします。
はい、読んで大丈夫ですか？いいですか、
はい。
ペンネームピノコさんからなんですけど、まあ、女性だと思います。はじめまして、最近ポッドキャストを知りまして過去編もたどりながら通勤のお供になっています。
ありがとうございます。
ファッションの話を親しみやすく知れて楽しくお勉強させていただいております。私の仕事はファッションともビューティーとも言い切れない女性下着に関わるお仕事です。専門誌誌ですと取り上げられることはあるものの、あまり大ピラに話せない内容だったりでファッションと強く言い切れない感じが何ともモヤモヤしております。下着がファッションになるためには何が必要と思われますか？私は昔からファッションが、下着が好きで、皆さんが下着に対してどのような印象を持たれているのか、ぜひ知りな、どのような印象を持たれているのかもぜひ知りたいです。
ほほー、
うん、
インナーウェア、
まあね、下着ってなんか多分女性の下着の話なのかなと思うんですけど、まあ、別に男性の下着も入っていいのかもしれないですけどね。まあ、まず下着がファッションかということですよね。うん、なんかね、どうですか？
いや、私もちろんファッションだと思うんですけど、
うん、
このファッションとビューティーとも言い切れないって書いてあるところにも表されてると思うんだけど、うん、なんかこれ不思議なのはさ、ビューティーのライターさんとかが下着のライターさんも兼ねたりされること多くないですか？
ああ、普段化粧品とか美容室とか行ってるような人がね。
そう、いや、もちろんファッション書いてて下着も書かれる方もいると思うん
ですけど、ボディメイクっていう意味でのね、メイクアップっていう、ボディメイクアップっていうところがね、あったりする。
ああ、そうなのかな、
うん、多分そういう文脈だと思いますね。
補正みたいな、
まあ、いわゆる補正下着っていう文脈もあるし、まあ、そもそもこう結構補正的ななんかニュアンスもあるのかもしれない。
そうなんです。なんかもっとマインド、うん、お気持ちの問題なのかと思ってた。
そうね、まあ、でもこの方が聞きたいのはなんか、うん、そのなんかファッションと言い切れないというモヤモヤした気持ちって書いてあるんで、なんかそこの部分がどういうことなのかっていうことだと思うんですけどね。そもそも隠れてるじゃないですか、
まあ、隠れてる、もちろん見えないものだけれども、うん、インナーウェアなんで、
うん
ね、着る人の気分を、ね、
上げたり
ワクワクしたりするっていうのはやっぱり下着でも同じっていうか、下着の方がむしろそういうのある、女性にとってはあるのかもしれないし、
うん、
そういう意味ではまあもちろんファッション、疑うべくもなくファッションと言い切れるんじゃないですか。うん、ご謙遜されてるけど、おそらくその人もあのファッションだと思ってやってると思いますよ。
うん、なんかでも多分 あの僕もそう思ったんですけど、うん、結構何度か僕読み返して、うん、どういうことなのかなと思った時、やっぱりこう下着ってやっぱアウターじゃなくてインナーじゃないですか、うん、見せないというか、うん、見えないものなので、うん、多分その洋服って割合こうなんかデコレートするというか、うん、こうそういう部分があるので、まあ、もちろん、ね、脱いだ時とか自分にとってのインナービューティーみたいなところはありつつも、うん、見せないからそこがどうなんですかねっていうことがちょっと悩んでるのかなと思ってたんですよね。だからまあ林さんがおっしゃってるやっぱ自分のこうテンション上げるっていう意味ではすごくファッションだという部分はありつつも、まあ見えない服をどう考えるかなことなのかなっていう、じゃあ下着がファッションになるためにはどうなんだと、まあ、あんまりね大っぴらに見せるもんじゃない。見せるファッション、
香水と近い気がする。
ああ確かにそれは、
まあ、香水ってまあ人にもに香ると近づくと香るけどさ、なんか香水は別に誰かのためにつけるっていうよりも最近ってなんか自分が心地よく過ごすためにつけるもの、うん、
まあ、確かに確かに
最近は特に、
うん、ああなるほどね、うん、はいはい、
なんかインナーウェアもまあデザインもしっかりだしつけ心地とかも含めて自分が自分らしく心地よくウェルネス、
うんうん、
そういうすごく一番肌に近いものであり女性や男性をこう気持ちを、ね、なんていうんですかエンパワーする非常に大切なピースだと、
ね、じゃあさ、うん、下着ってさ結構さ、うん、とはいえ結構裸で売ってるじゃん、店に並んでるじゃん、
うん、
なんかそのまんま、
うん、
だからさ香水はさ瓶に入ってるじゃん、しかもその瓶が高いぐらいのさ感じでやってんじゃん、
うんうんうん、
だからこう仮にこの方のやったらこう下着も、う
ん、あ瓶に入れて売れて
る、まあ、瓶というかこう、うん、箱がより豪華みなんていうの、箱をもっとこう、うん、ガガンガーンとして売るっていうのは実際あるかもしれないね。
なるほど、
ある種俺はないと思うよなんでそんななんでそんな話になってんのか。
いやでも香水はさ、ええ、みんなだからそんなだから適当な瓶で売るよりもどんどん瓶が派手になった、うん、歴史があるわけじゃないですか。
だって液体ってさ見えないもんね、はい、
そうそうそう、うん、
形が
ね、
なんでそんな話になる、
話が
なんでそんなアクロバティックな方向に行くのか全然、
はい、でもこう、この方がこう下着、うん、多分その下着業界に多分いらっしゃるんでね、
うん、
もう別に僕らが言うことなんて100も
承
知だと思うんですよ。だけどこうファッションってどうなるのかなっていう時に、
うん、
まあ、まあなんかこうもちろん下着をファッションなんかこうちょっとこうファッションっぽく、
うん、
なんかこうなんていうのこうファッションシューティングとかを、
うん、
下着ってこう裸に下着って感じだけど、
うん、
まあなんかこうファッションシューティングでね、
うん、
頑張ってしてみるとかさ、うん、ファッションっぽく売るっていう意味ではその箱をねなんかコラボするとかね売り方とかを売り方とか見せ方をちょっと、
うん、
なんか新しい新規逆に可能性があるのかなと思いました、
ね、
はい、
っていうことを思ったりしました、
はい、
またちょっと我々も考えておきます。
そうですね、
はい、ちょっと下着の専門の記者とかも今度呼んでくるかもしれません。
そうですね、
はい、というわけで、
うん、
今週の本題に、
うん、本題に、あ、いいじゃないですか、本題いきましょう、
本題に入ろうと思います、
うん、
はい、今週の本題は何ですか。
今週の本題何ですか。
いや知らない、
何知らない、
あ、でも俺あ、そうですか
ご存じないって司会
アワストリアとイトーヨーカドーについてでございます、はい、
そうですよね、
そうです、
はい、
これあれですね、先日2月の15日からですかね、イトーヨーカドーさんのあのヨーカドーが自分たちでやるのはやめますと発表済みの、
うんうん、
あの2階とかにあるヨーカドーの2階とかにあるあの衣料品平場あるじゃないですか、
うん、
あそこをアダストリアさん、あれですね、ニコアンドとかグローバルワークとかローリーズファームとかをやってるカジュアルに強い
SPA、
うん、はい、
ですけれども、がそこを商品供給して、商品物だけじゃなくてこう売り方、その売り場の作り方、接客とか、
うん、
あとポップの作り方、その販促、
うんうん、
とかまでパッケージでアダストリアがやりますということになり、
うん
う
ん
う
ん、
でこの6月までにそれを首都圏中心に64店にまで広げますという、
6月までに、
うん、
結構急展開だね、
うん、という感じ、
ほほー
になって、
すごいね、
そうっていう報道があ
れですよね。だからこう要するにもうイトーヨーカドーの衣料品改革っていうのは1年前2年前でしたっけ、
そうね、おっぴらになったのはやめますってのが1年ぐらい前かな、
前ぐらいにこう、うん、ねっていうのが出て、
衣料品売り場から撤退と、
撤退みたいな、うん、で撤退って言ったけど、その後全くこう音沙汰がなくなり、
うんうん、
どうなってんねんみたいな感じで思ってたら、
粛々、うんうん、と売り続けてるしなと思っていたら、う
ん、思ってたら急に、いや実はどこだっけ、うん、あっちの
牙
の方で、うん、アダストリアやってますみたいな話にな
り、
やってますやってますっていう既成事実を言われ、うん、そしてこれからはアダストリアさんがやりますっていう話になり、それが6月までにもう
64店になります。64
店舗首都圏って言ったらほと、まあ、結構 大半って言っていいので
、先日あれじゃないですか、
かなりの割合が変わる、
北海道とか、
はい、
閉店しますとか報道出たじゃないですか、伊東洋
華堂、はいはい、東北北海道から撤退みたいな話ですよね、そうそう
そう、新潟さんも、
はい、
で25年か26年までに90何点にとかいう報道出てますよね、
前、なるほど、
うん、
で多分首都圏に絞ってきますみたいな報道だったと思うんですけど、
う
ん、
そうね、う
ん、
じゃあ大半の売り場を、
そう、おそらくそう、64点って結構なあれなんだと思いましたよ、
あら結構なんか大激震ですよね、
ねえ、うん、
っていうことが、それ2月の15日からやってますって話じゃないですか。
なるほどね。
っていうのがあった。しかし昨日、
はい、
2月の29日、
はい、
まあ、最近イトーヨーカドーいろいろニュース出てるからあれですけど、はいはい、出てましたね、またニュースが、
なんか売却するみたいな話、
そうそう、東洋経済に、
はい、
セブン&アイがヨーカドーも売却しようと、
そのものを売却する、
考えてますみたいな、
うん、
っていう報道がね、
でまあ、激震だね、
それについてはセブン&アイのホームページに、事実ではございませんみたいなリリースがございましたが、まあ、セブン、そごう・西武に続きヨーカドー売却も検討してます、
まあ、検討していることは事実なのかもしれない、
ね、売却先として名前が浮上する投資ファンド2社みたいな風に東洋経済の記事は出ておりまして、
うん、創業だからね
そうですね、
うん、東洋カドの本社の会議室で立ち上がったのがセブンイレブンだからね
そうだよね、
うん、
もうすっかり
思いは取られちゃって、
子供が大きくなっちゃってみたいな、というね感じでございまして、だからなんか、あ、これって待ったなしなんだなという、あ、もう売却の話も結構そんな、だって検討とか出てくるって、
うん、なんかでもさ、まあ、ちょっと話がずれちゃうけど、イトーヨーカドーを売却するってさ、
うん、
ヨークマートとかもやってるじゃない、やあるじゃん、
ヨークベニマルとか、
ヨークベニマルとか、うん、食品スーパーっつうの、うん、あれは別なのかね、
あれってセブン&アイなんですけど、
ちょっと会社がどういう形態になってかよく分かんないけど、
いろいろこう疑問というか、うん、なんか結構そんな簡単な話じゃないですよね、なんかね、
という、まあ、単純に、まあ、ここ去年ちょうど1年前にね、創業者の伊藤正敏さんが亡くなって、うん、その後、ポッドキャストでもやりますよね、うん、その後まだあの1年も経ってない、1年しか経ってないのに、うん、この急展開というか売却まで、
うん、まあ、検討レベルですかね、うん、という ね、
まあ、ね、でもこう経営的にはさ、うん、なんか資産の入れ替えみたいな、アメリカ式経営でいうとさ、やっぱし、ね、入れ替えていかないと、
まあ、割り切ればそういうことになるんだ
けど、ね、どんどんやっていかないとそういうことみたいな感じもあるけどね、
うん、
だけどっていう気はしますけどね。ただ今日の本題はそこではなく、
あ、そうです、まあ、だからそんな待ったなしな中で、はい、
うんうん、
アダストリアが一体どういうことをやっているのかを、
はい、
見てきました。
はい、どこで
騎馬で、
あ、騎馬行った、
騎馬に行くと同時に、あとアダストリアでやってらっしゃるのがビジネスプロデュース本部っていうところがですね、
は
い、
うん、
そんなのがあるんだ。
まあ、なんですか、ああいういわゆる法人 2B 事業みたいなやる、うん、
あ、
事業部、
あのプロ野球の、
あ、そうそう、プロ野球、野球かな、
野球、
そうそう、
バスケットボールじゃなくて、
バスケット、あ、でも野球も、
野球のユニフォームとかも
やって、あそこのミッドタウン八重洲に店あるじゃないですか、
うんうん、ライセンス製品とかなんですかね、
そう
グッズ販売とかもしてますよね、
うん
うん、お店もあるしね、
お店もあるし、
あ、なるほどね、あ、なるほどね、
そうで、そのビジネスプロデュース本部を仕切ってらっしゃる、
はい、
小林執行役員がという方がいらっしゃるんですけれども、
はいはい、
まあ、その方を取材をしてきまして、
うん、
聞いてきたんです、
はい、もう記事になってんだっけ、
まだです、
あ、これから上がるわけね
これ、はい、このポッドキャストが3月5日
ほやほやじゃないですか、
5日公開で、
はいはい、
5日って火曜日だよね、 って4日か5日にあげようと思ってるので、うん、そっちも読んでほしいです、はい、
なるほど。
へえ。
っていうことなんですけど、うん、まあなんかその 2B の事業部がやってるって私言いまして、
うん、
まあ今ってさいろんなアパレルメーカーがさこの 2C のビジネスだけじゃなくてそういうなんていうんですか、
まあ、周辺ビジネスみたいな、
ね、そうそう周辺ビジネスっていうか、うん、とかあと脳みそを売るみたいなビジネスも盛んじゃないですか。
ビームスがプロデュースしますみたいなね。
そうそうそうそう、うん、地域創生を我々がやりますみたいな、
うんうんうんうん、
まあだからそういうものの一環と捉えるというのはまあそうなんですけれども、
うんうん、
なんかアダストリアってさあれなんですよ、中継でグッドコミュニティ競争という、うん、
グッド何
グッドコミュニティ
コミュニティ、
うんうん、
競争は共に作るね、
うん、
共に創造するっていうのを掲げてらっしゃるんですよ。
グッドコミュニティと競争って別々なの、うん、
グッドコミュニティを共に作る。
ああそういうことね。
いろんな方々と共に作る。
へえ、あなるほどね、
みたいなのを掲げていらして、
ほうほうほうほう、
なんかねあれなんですわ、そこの結構大きなそのなんていうんですか、だからまあこれジュンさんとかも言いますけど、かつてはアパレル企業だったと言われたいみたいな。
ああもうアパレルだけやってるわけじゃないよと。
そうそうそう、うん、でもプラットフォーマーになりたいみたいなことって、うん、まあ、いろんなアパレルの企業おっしゃいますけど、ワールドとかも言うけど、まさにアダストリアもそういうことを言ってて、でだからそういう、まあ、ファッションを軸としていろんな企業がアダストリアと組めばこういうこともできます、こういうこともできますみたいな、うん、そういうプラットフォーマーになっていきたい、その一つの事例として大きなこの洋華堂さんの取り組みというものがあるんですね、
はい、
という。
磯君さん実際に木場に売り場見に行ってどんな感じでした？
木場の売り場見に行ってきて、
うん、
あれです、雑貨がね楽しげ、
靴とかいろいろあるよね。俺も、うん、あのこの間行ったんだけども、
え僕まだ行ってないわ。え
なんかね、
何もう全部って感じなの？
まあ、大抵のものある、帽子とか靴下とか。
ヨーカドの衣料品売り場がもう全部その、うん、あれになっちゃって
、ちょっと基盤に関しては、はい、中、広いフロアの真ん中辺、
あ全部ってわけじゃない、
全部じゃなく
て周辺にまだ他にも
グリーンパークスとかあったり、
はいはい、
まあ、専門店とかユニクロが入ってたり、
ほう、
あと平場もあれですわ、カジュアルをファウンドグッドっていうそのアダストリアの売り場にしてて、そのなんだメンズのさトラッド
ケントとか、
そうケント
昔から伊藤
の方が主にやってるライセンス持ったやつね、
はい、あとあのウィメンズのさお母さんの入卒みたいな、
あフォーマル、
そうそうそう、
ギャロリアかな、
はいはい、
PB ね、
うん、そう
は残ってるけど、
そうそうそう、えじゃあ肌着、
ゴールデン
肌着も残ってる、
肌着もゴールデンベアとか、うん、クロコダイルとか、うん、そのポロシャツとかもないんだ、
そういうものがファウンドグッドに変わったんだと、
グワフ、それは
大変な、まあ、だからカジュアル
は、はー、
うん、
スーツとか以外、スーツインナー以外、
うんうん、
は野心的、
はい、野心的ってまあそうね、
はい、
うん、という感じで、
なるほどね、
まあなんかなんていうんですか、でも今の時代ってやっぱ雑貨って大事じゃん、でそのまあ靴っていうこともありましたけど、なんかねもっとガジェットみたいなやつとか、
うん
うん、ああいう
バッグとかね、
ああイヤホンとかさ、
とか、ね、
なんかスマホ立てるやつとかさ、
はいはいはい、
なんかそういうやつが面白いなって思ったのと、
それはそうだ、
まあ、あとはこうお弁当セットとか、
ああ
なんかその
そう
お弁当箱、
お弁当箱セットとか、
うん、
ピクニックセットみたいな、
うん、
なんかそういうところはこうやっぱ洋華堂ってみんな食品のイメージじゃん、
はい、
だからなんかそういうところときっと何ですかこうキュッてボンドになっていいんだろうなと。
なるほどね。
そうあれですよ、その小林執行役員曰く、その食品にはお客様がいらっしゃるわけじゃないですか1階の、
うん、
そこからいかにこう来ていただくか、食品だけ買って帰ってる人が今のほとんどだから、
うんうんう
ん、それをいかに2階に3階に来ていただくかということで、まあ、そうなるとこう雑貨であったりとかカジュアルでしょうということで、そのアダストリアだともともとカジュアルが強いから、その何ていうんですかフォーマルとかトラッドとかできないじゃんとか、そういうご意見もあるとは思うんですけども、とはいえ私たちがやらなきゃいけないと思ってるのは、その食品のお客様を、デイリーに来てる食品のお客様を捕まえるっていう意味だと、まあやっぱデイリーなカジュアルでありデイリーな雑貨でしょうという、
う
ことでしたかね、
うん、値段ってどれくらいなんですか。
値段は、ボタンダウンのシャツで、2970円、
うん、
ウィンメンズね。 UV カットカーディガンで3850円、ボーダーのプルオーバーで2750円、
ちょっとハニーズよりはちょっと高いね。
これちょっと高いんですよ。
ユニクロと一緒ぐらい、
うん、同じフロアのユニクロが UV の、うん、UV カットのカーディガン2990円なので、
うん、ユニクロちょっと高い、
まあ、だから1000円弱高い。
あ、なるほどね。値段で勝負はするって感じじゃない、うん、
ボタンダウンのシャツもユニクロ2990円のところ、あ、これは多分でも同じぐらいか、シャツ2970円だから。あとボーダーのカットソーはユニクロ1990円のところ、ファウンドグッド2750円みたいな、
うん、どうしても今そのカジュアルをやろうとするとユニクロとどうしても比べられるし、うんうん、まして、その木場のヨーカドーの場合同じフロアにユニクロがあると、うん、ユニクロとの違いって何なんですか、磯海さんから見て。
ユニクロとの違い、まあ、ユニクロはあそこまで雑貨が豊富じゃないですよね。
あ、雑貨、うん、
お弁当セットとか、
うんうん、
単体で勝負するっていう、まあ別に勝負もするかもしれないけど、単体でっていうよりも売り場全体でこう、
うん、
なんかあれなのかもしれないですね、買いやすさとか、
うん、
なんかっていう感じなのかな、
かな。
いや、じゃあ俺知らないから、あのちょっとあのいや、あのすごい無責任なあれなんですけど、
まずユニクロと比べるってなると、それやっぱユニクロさんはさ、ユニクロさんで90年代からその道を極めしものなわけじゃないですか、
うん、
覇者みたいな感じ、
ね、そう、うん、まあ、で、まあ、そこに対してこうヨーカドーさんは自主の売り場をなかなかこうなんですか、アップデートしてこれなかったところを今いかに一緒になってアップデートするかっていうことなんだと思うんですけど、私これ端的な、すごく分かりやすく端的な事例だなと思ったのが、
うん、
ファウンドグッドのロゴ、
はい、
アートディレクターの平林直美さんが、
う
ん、
ああ、うん、なるほど、
結構大御所じゃないですか。
平林直美さんっていうのはどういう今までロゴとかデザインやってる、
あれですね、アーツ&サイエンスとか、
あれ、まあもちろんそれもやってる、
あと銀座のさ、
銀座だよね、
銀座のそう刷新して、うん、おお銀座が変わったってなった時のアートディレクターさん、
そうですよね、
うん、
うんうんうん、
で、まあ、ニコアンドを一緒にやられてる縁でやっていただきましたっていう話だと思うんですけど、
うんうん、ゴリゴリファッション、まあ、アートディレクターとして、まあ、いろんなあの仕事されてるけど、うん、中でもやっぱファッションの分野でかなりこう、うん、
そうそう、
名が通ってる方ですよね、うん、あ、
まあ、なんていうの、それをさ、いやいや、そんなロゴをかっこよくするとかって一体何の意味があるのとか、そんなだって別になんていうの、表参道でいるわけじゃないでしょみたいなふうに思われるかもしれませんけれども、でもやっぱそういうことが大事じゃん。
大事ですよ、うん、ロゴは、
うん、と思って、
うん、
なんかセブン&アイってさ、セブンイレブンはさ、柏さんやられてるじゃん、
うんうん、
佐藤柏さん、
うん
うん、
なんかでも確かにそのヨーカドーの中でのそういうブランディングみたいなものっていろいろされてはいるんだと思うんだけどさ、
うん、
まあなんか何でしょう、まあ、そういう中でアダストリアと組んで、そういうところも大事だよ、単に物を置いてるだけじゃ売れない時代ですから、ちゃんとこう素敵な空間を作って、雰囲気も素敵にして、ちゃんとお声掛けもしてっていうね。
ああ、接客、うん、
まあ、接客もさ、まあ、GMS の平場って基本別に何もしてもらったことないと思うんですけど、
うん、
そうですね、まあ、あの、うん、クロコダイルとかゴールデンベアやってるけどね。
あ、失礼しました、
はい、あ、いやでもそのそれ以外のね、うん、普通のね、はい、
まあでもそれもちゃんとアダストリアからスーパーバイザーをモデル店舗には派遣して、
へえ、
そう、
あら、
やられるんですって。
なるほど。
だからなんか結構聞いてると、あ、すごい、ローリーズファームで本部長でしたとか、
うん、
99のブランドでスーパーバイザーでしたみたいな、そういう人たちをこのビジネスプロデュース本部に移動させてて、
精鋭が
集結して、そうそうそうそう、で、まあ、64店あるから全部のお店をアダストリア側がコントロールすることはもちろん商品を卸してるだけだからできないんですけど、まあ、そのモデル店舗14か15店かな、
うん、
にはちゃんとその接客ってこうしてくださいねとか、 VMD はこうしてくださいねみたいな、
すごい、
そう、 でインスタグラムも、うん、ファウンドグッドのインスタグラムもアダストリアのチームが
運営するんだ、
へえ、
ですって。
なるほど。
そうだからなんかこの、はい、物を下ろしてるだけで何ていうんですか、
作っておしまいじゃないと、
そう、脳みそを売ってる、うん、なんていうの、リスクのないお商売ですねみたいな風にも思われるかもしれないけど違いますと、我々はこんな人手を割いています、
うん、
ちゃんと
実質出店してるのとそんな変わんないぐらいのエネルギーを割いてると、
まあなんか、
まあ、衣料品平場は平場だけれども、う
ん、出店する5割ぐらいなんですかね、5割7割5割ぐらいですかね、でも
だって実際出店したら、まあ、何割か知らないけれども、
うん、出店したら全部やるわけじゃん、まあ、
それただの卸メーカーじゃないよということですよね、取り組みとしては、
う
ん、で60何店舗できるんだっけ、
そうそうそう、
相当なアダストリアにとっても相当な、
そうだよね、で結構広いしね、多分広いです、
挑戦ですよね、うん、
100坪とか
100坪なの、
うん、
そんな広くないね、
あれちょっと待って不安になってきた
100坪だったらそんな広くない、だって普通の大型店なんてね、
うん、
今100坪ぐらいだったらまあ普通の店舗の、まあ、ちょっと大きいモール、
うん、
まあでも普通サイズのモールぐらいのサイズじゃない、
まあそうね、
うん、
うん、まあそんな感じです、
なんか僕なんか 1000坪ぐらいあるのかと思って、
いや
そんなには広くないね、うん、うん、
はいはい、
はい、まあ、結構 GMS のね衣料品すごく難しくて、
うん、
セブン&アイで何かそイトーヨーカドーっていっぱいやってたよね、何かいろんなことを。
だから藤巻さん、そのね、かつて伊勢丹の、なんだっけ、1階の開放区成功させた藤巻幸男さん、カリスマバイヤーというふうに、
うん、
元祖カリスマバイヤーみたいな人を福助の社長をや藤巻さんやってたんだけども、その後に、セブン&アイの鈴木さんがもう3個の例で藤巻さんを迎えて、
うん、
衣料品本部長だったかなに迎えてやったのが、PBI とか言って、ペーベイだったかな、読み方が
フランス語読みね、
フランス語読みか、
うん、
のプライベートブランドを、やっぱりそれ基盤に記者会見に行った記憶があるね、
やっぱ基盤なんすね、
一番都心に近くて大きな旗艦店の一つだよね、新しいことは結構基盤でやっていて、
セブンイレブンも1号店基盤らへんだったよね、あれセブン
豊洲、
あ豊洲か、
うん、
まあ、近いね、
近いね、
うん、そうだから何か基盤なんだなと、
基盤って言うんですかね、
おっさんギャグだ
でもさ、基盤の洋華堂確かにさ1階にさロフトとかも入ってんじゃん、
まあそれは結構、まあいろんなところじゃないか、まあ大きいところではポツポツあるような気がするけど、
あと化粧品もクレドポーとか SK2 入ってんだと思って、
ああそうなんだ、
あれはまあどういう仕
組み
な
のか分かんないけど、牙は本当にフラッグシップみたいな店なので、
すごいね、
結構
なるほど
なところですよ、まあ都心からも比較的近い、あんまり都心とかにないんだけど伊東洋華堂は、
うん、
うん、
え林さんそれ行ったのいつですか、
俺今週の月曜日、
月曜の昼間、
午前から昼過ぎにかけて津田沼行った後にそのまま伊東洋華堂行ったので、
洋華堂あれね、はしごね、
津田沼の伊東洋華堂がなくなっちゃうっていうんでちょっと、記事にもしたんだけれども、視察に行ってその足で西船橋から東西線で、
はんはんはんはん、その時その月曜日の木場の洋華堂、衣料品売り場とかそのファウンドグッドの売り場とか食品売り場、人の入りどんな感じでした、
津田沼見た後だったんで、
うん、めっちゃ人いるみたいな
津田沼本当にね、まあ俺が行ったのが11時から12時過ぎぐらいにかけてだったんだけど、うん、食品は、まあ、食品もそうなんだけども、まあもちろん撤退する店なんで、
うんうん、
上の衣料品とか、
うん、
リビングとかかなりもうガラガラなんですよね、
はいはいはいはい、
本当にこうおじいちゃんおばあちゃんがこう押し車こう、
マジで
やっていて、
は
い、でもちゃんとこう置き場に行くと押しぐるおばあちゃんが押し車じゃなくてお母さんがベビーカーをしてみたいな感じで、
そんなことないでしょ、津田沼の人よか、そんな高齢化の、
いや本当に本当
そんな、まあ、11時だったっていうのもあるけど、
あまあそうね、
うん、
平日ね健康な人は働いてるからね、
やっぱり、 まあ、津田沼の話は今日はないんだけど、テーマじゃないんだけれども、津田沼の人は隣のイオン一択だっていうふうに、
あ、
まあね、
地元の人は言ってました。
そうだね、
並んでるんですよね、駅屋さんで。
そうね、
うん、確かにイオンモール行くと、ちっちゃい子供とかがこう、
ね、
走り回ってるみたいな、うん、平日の昼間でも。
イオンモールなんだっけ。
イオンモールですね。
あ、はいはい、
イオンモールの中でもちろんスーパーのイオンが営業してたりもするし、
ね、
うん、客層が全然違うと。
あの、なるほどね、イオンのがやっぱフレッシュなんだ、
広い。
なるほど、ね、
専門、イオンモールなんで何でもある、まあ、倍以上あるんだよね、津田沼だと。
やっぱ客層がね、
客層が違うし、洋華堂だと、まあ、古くて狭いんで、
うん、
お年、昔から通ってるお年寄りがこう、
なるほどね、
あのイオンモールだとちょっと広すぎて大変だと。
あ、なるほど、
どこに、
なるほどね、
どこに何があるか分かんないと。
なるほど、
洋華堂だとまあ馴染みの人もいるし、
あ、
こう、
なるほど、
お肉、そんなに歩き回らなくても済むと、
うんうん、
いうようなこともあるらしいですよ、
なるほど、ね、
地元の人曰く。
あ、
うん、
なるほどね、
うん、
え、私さ、今日つまり金曜日の午後、昼間12時半ぐらいから行ったんですけど、
はいはいはい、ああ、ついさっきか、
はい、ついさっき行ったんですけど、
はいはい、
あ、人いんなと思って。
あ、混んでんだ、
う
ん、
あそこ、オフィスが、オフィスがついてる大きな、あ、
なるほど、なんかさ、レジにさ、レジじゃなくてレンジ、なんでこの人お弁当持ってレンジ待ってるんだろうなって思ったら、なるほどね、オフィス勤めの人々ね。
オフィス勤めもだし、あの辺マンションも多いし、うん、大きなああいうショッピングモールってあそこがやっぱり一番集客力、基盤古い街だけれども、
うん、
なぜかあそこにだけ大きなイトーヨーカドーがあるんで、
なるほど、ね、
小さなスーパーじゃなくてちゃんとしたこう、うんうん、日用品も全てワンストップで揃うようなお店って、
確かに確かに、
基盤の人たちが非常に重宝されているお店だし、うん、映画館もあるし、
ありました、
うん、いろんなところで、
うん、
だからあそこは結構洋華堂の中の優良店、
フラッグシップなんですね、
うん、
え、じゃあそのファウンドグッドの売り場にもまあまあいたよ。
あ、人が、
ただなんだろう、この人きっと私と同じく偵察の人だなみたいな、
ね、
業界人っぽい
もういたけど、
うん
うん、あ、でもなんか地元の
買ってる人もい
たの、おばさんとか
買ってる人もいたの、
レジを通してる場面は見てないけど、
はいはい、
その
お姉さんが
サイズを、サイズ持ってきましたみたいなやり取りをしているマダムとかいたよ。
うん、
そう、こんな金曜日の昼間にいるんだとか思ったけど、うん、まあそれはなるほどね、あそこがフラッグシップだからというのも、
まあまあ、
う
ん、あの周辺エリアの環境も結構いろんな人たちがマンションに住んで、マンションもたくさんできてるし、
うんうん、
オフィスも近接とか隣にオフィスビルみたいなのも大きなのあるし、
うんうん、
いろんな人集まるところなんで、
うん、なんかでもさ、
うん、
このだっての洋華堂とアダストリアっていう組み合わせじゃないですか、
うんうん、
でなんかこうありそうでなかった組み合わせ、
うん、
じゃん、
うん、
スーパーに SPA の会社が入るってちょっとプロデュースするって、
うんうんうん、
でも、まあ、言われてみれば、
うん、
一番いいよね。だって売り場のこともさ、
うん、
そのアダストリア売り場も作れて、
うん、
もちろん商品も作れて、
うん、
やっぱ売り場作れるっていうのすごいでかいと思うんですよね。
ああ、そういうね、GMS 用に物を入れてきた人たちとはそこが違う、
はい、そこが違う、
うんうん、
売り場をプロデュースできるっていうのはやっぱ強いし、
あと SNS のノウハウとかもあるし、まあ、
そういうのも今はね必要になってくる、うん、集客とかもできる、うんじゃないですか、
うん、
で、まあ、ありそうでなかったし、実際やってみたらなんかこう、要するにだ今までの藤巻さん呼んでとか、
うん、
なんかこうなんか頭でっかちな感じはしてて、
うん、
今までのそのそういう洋華堂のね、
うん、
でも今回のこの取り組みは、
うん、
なんかうまくいきそうっていう感じがすごくするのと、
うん、
でもまあ意外っていうのは、まあ、あのうちでも、うん、あの小島健介先生が、
うん、
あの寄稿してたけど、
うん、
衝撃って書いてあったけど、
業界騒然
だよ、なんかでもありそうでなかったけど、これでもうまい組み合わせだなと思って、
うん、
これこのままいっちゃうかもしれないなと、
うん、
でもそうすると、まあ、当然今まで GMS にしたサプライヤーがいるわけだから、
うん、
その人たちが全部こう弾き出されちゃうっていうのは、
そうよね、
結構いや騒然としてるだろうなと思って、
ケントとギャロリア以外いなくなってます
よね。そうそうそうそう、
なるほどね。
なんでやねんみたいな、みんな思ってると思うよ、
うん
う
ん、
俺たちが今まで支えてきたのに俺たちをぶった切るのかみたいな。
まあそうだよね、
うん、まあしょうがないのかな。
ヨーカドーの衣料品の売り上げ過去最高、まあ、96年2月期、
はい、
まあ、約4500億円、
はい、最大手アパレルとか、
ね、まあすごく強い舞台だったんでね、ヨーカドーの衣料品チームというのが、優秀な人たちがたくさん、その道のプロフェッショナルがいて、で、まあ、最近ちょっとカテゴリー組織が変わっちゃったんで、衣料品の売り上げって出さなくなっちゃったんだけども、うん、20年2月期どれぐらいでしょう。
あれ前も聞かれた、なんかすごい減ってて780億、
4分の1ぐらいですよね、
まあ、5分の1ぐらいかな、うん、1175億円、
ちょっと減らしたいです
ね。でおそらく今もう
1000も切ってる、
1000も切ってるんじゃないかと、
う
ん、
なるほど。え、でもさ、でもアダストリアって売上高いくらでしたっけ。
え、2800億、
2700億、うん、でも今後それが500億オンするってなったら結構でかいよね。
500億ってどっかで出て
きた。あ、いやだからその800、うん、1000億のうち、
うん、
まあ、どのくらい乗るのかは全部ってことはないと思うんだけど、
まあ卸値だもんね。
あ、そっかそっか、
まあ、あと卸値足すそういうなんていうの、その業務委託費みたいな、
はいはい、
うん、
アダストリアはごめん、これ、うん、ここは最初の方にすればよかったんだけども、うん、どっかその、
うん、
岡山か広島でも同じようなことやってんだっけ。
あ、そうですそうです。
あ、
そうだ、夢タウン、中四国にある、中国地方だっけ、うん、にある泉さん、
泉、はい、スーパーの
というスーパーさんと
組んでんだ。
そう、去年の秋からですね、こっちは、うん、
うん、じゃあ着々と GMS マーケットっていうのをこう見てたんじゃないかと。
そう、
すごいな。
まあ、ただあれみたいですよ、その泉さんのだと10坪とか15坪とか、
あ、そんなコンパクトなんだ。
それの10倍なんだと思いますよ、
はいはいはい、
100坪か150坪だから。
なるほどね、
うん、
ちょっといろいろこう感触探ってたのかもしれないですね。さすがだな、
まあ、多分なんかあれなんじゃん、 GMS の方から
ラブコールか、
ラブなんか皆さんもいろいろなんかどうにか一緒に組んでどうにかなるところないかなみたいな、いろいろ皆さんお探しになられてる中でアダストレインに行き着くとか、なんかこう、うん、なんだ、店舗開発とかから話が漏れ伝ってきて、あ、そういうお話だったらちょっとうちのその B2B の事業部に聞いてみますねとか、
うん、
そういう風になるんでしょうね。
そうだよな。
グローバルワークとの違いって何ですか。
グローバルワークとの違い、ファウンドグッドと、
うん、
え、ざ
っくり価格帯テイスト、まあテイストはある程度グローバルワークってなんとなくちょっと色があるよね、ある程度
もうちょっとなんか綺麗めですよね、
うん、
すごいカジュアルですよ。
カジュアル、
ファウンドグッドは、
うん、あ、ファウンドグッドカジュアルなん
ですか。すごいカジュアル。
ああ、メン、
あ、まあ、でもメンズのちょびっときれいめジャケパンみたいなの
が
ありましたけど、
うんうんうん、
でもなんか見えるフェイスはすごいカジュアルだった。
あれなの、マネキンとかどういうスタイリングだったかとか覚えてます。
え、カーディガン、ボーダーのカットソーみたいな、
ボー、あ、俺みたいな、今日か、俺の今日の格好、
なんか俺の格好みんなに伝わらないかもしれないけど、うん、
ボーダーで、
うん、
デニムで、
デニムのシャツみたいな、
はは、
そうそう、
それカジュアルだわ、
すごいカジュアル、うん、なんでしょうね、これは確かにうちの実家のそばの GMS にあってもうちのお母さんも多分びっくりしないみたいな。
なるほどね、うん、
という感じです。
うん、いつも成功すると思いますか。
成功、ただなんだ、あんな本当に歩いて10分のところにユニクロも入ったんで、
歩いて10歩、
ええ、うん、秋葉のファウンドグッドは、
はい、歩いて10歩なんだ、
ええ、うん、だからなんか、なんだろう、このマーケット状況みたいなものをまざまざと感じさせられる感じではあるんですけど、
うん、すごい激戦というかね、
そうそうそうそう、でもなんか成功してほしいですよ、
うん、アダストリアさんにね、
アダストリアとヨーカドーさんに、うん、
あ、
うん、
そうだよね、
なんか すごいおっしゃってたのは、うん、なんていうんですか、そのヨーカドーっていうものはさ、その地域の皆様が食品を買いに来る大切な場なわけじゃん、
うんうん、
地域の皆さんにとっては欠かせない場、
うん、
でだからそういうところがなんていうの、このまま、まあ、売却しちゃって全くなくなるとかそういうことはないのかもしれないけども、 まあ、そういうところがこういろいろ苦労して売り場がなくなってしまうと困ってしまうのはその地域の皆さんだから、まあ、そういうふうにならないようにちゃんとこうアダストリアとしてもアダストリアができる形でお手伝い一緒にやっていくことができたらいいと思ってるしみたいな、でまあ確かにそうですよねと思って、それには私も大変共感しました。
はい、じゃあ詳しくはその磯君さんが4日か5日に上げる記事を
読んでほしいです。
見ればいいわけですね、はい、
はい。という今週の話題でした。
はい、
大丈夫ですか、
うん、
はい、じゃあ今週はこんなところでおしまいとさせていただきます、
はい、
どうもありがとうございました、
は
い、
また来週。